前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう年も今年もね、押し迫ってまいりました。忘年会、新年会、皆さんお忙しいんではないでしょうか。まあ、風邪などひいてないでしょうか。風邪をひかずに元気に今年を振り返り、そして新しい年を迎えましょう。それでは、今回12月前半のゲストさんは、そういった時期にぴったりのお店の話題です。朝からお酒の話ですが、夜を思い描きながら聞いていただければありがたく思います。本日のゲストです。那覇市泉崎にあります地酒と真心料理つくもの店主、母言正嗣さんです。母言さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、朝の番組なので、はい、この時間帯にお会いするのもちょっと私も、不思議な感じがするんですが、いつも大変お世話になっております。私も自分へのご褒美の時とか、すごく美味しいお酒と料理をいただきに伺っているんですけども、ちょっと簡単にですね、まずは、お店のことを教えてください。
はい、
どういったお店です。どういった料理を、料理と酒を。
はい、そうですね、もう気軽に若い人から年配の方まで楽しめるような、まあ、和食を基本として炭で焼いた料理や、そういう季節の料理を提供させていただいてます。
はい、本当に四季折々の、ね、季節を感じられるようなお料理を私もいつもいただいているんですけども、まあ、この時期といいますか、ちょっとね、秋の晩秋あたりは銀杏とかマクモとか、なかなか沖縄では手に入らないようなものもあったり、
はい、ね、そうですね、
夏にはハモとか、
そうですね、はい、今はまた寒くなってきて、まあ、タラの白子とか、はい、そういう牡蠣とか、白身魚も脂が乗ってきた寒ぶりとか寒ビラメとかも入ってきてますね。
はい、なるほど。こういったものを楽しみながら、またお酒もね、日本酒が多いイメージがあるんですけども、泡盛もね、さまざまなお酒が、はい、はい、いただけますが。
そうですね、まあ、日本酒、うちのお店は和食をメインとしているので、その食事に合うお酒として日本酒もいろいろ取り揃えていまして、でも、まあ、泡盛とか焼酎、酎ハイとかビールとかも、うん、揃えています。
はい、そういったつくもさんですが、今日はその私いつも疑問に持ってたのが、その沖縄で日本酒、まあ、今となってはたくさん日本酒のお店もありますし、日本酒のブームもありますけども、まあ、これだけおしゃれな料理と一緒に日本酒を楽しめて、しかもかつ なんかちょっと矛盾しているんですけども、カジュアルな形でもね、楽しめるというところで気になっていましたので、その辺のお話も伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アハゴンさん、まあ、大体同世代っていうのを今日知ったんですけども、はい、すごくやっぱりこういった素敵なお店の店主さんですので、もうちょっと行ってらっしゃるかなと思ったんですが、ね、お母様も一緒にアットホームな形で、ね、お店も
そうですね、
されていて、
はい、人がね、ちょっといない時に親父とか母ちゃんを一緒に手伝ってもらって、ね、
それがなんか素敵だなと思って見てるんですけども、出身は沖縄でいらっしゃいますね。どちらですか？はい、
沖縄の浦添市です。浦添市でずっとこう中学校まで行って、まあ、高校は、まあ、浦添高校ですけど、その時はもう那覇に引っ越しして、うん、那覇に住、それからずっと那覇に住んでます。
うん、はい、なるほど。でということは、お隣の浦添高校、料理には子どもの頃から関心があったの
か。そう、まあ、親父が寿司屋さんをやってたの で、
そうなんですね、
浦添の方でちっちゃい夫婦でやってる寿司屋さん で、うん、で子どもも小学校1年の時からずっと、両親はもう仕事をしてたので、そこに鉄火巻きを食べに行ったり、ちっちゃい時は。
そうなんですか。
赤だし飲みに行ったりとかです
ね。 そうですか。じゃあもうそれはそういった道筋といいますか、ね、そういった環境で育ったということですね。
これはちょっと大きいかもしれないですね。
ね、はい、でそれでその、まあ、料理の世界に飛び込んだのはじゃあ早かったですね。
そう、一応高校は普通高校行って、あとは何をしようか悩んでた時に親父がちょっと料理の関係に住んでみたらってことで、まあ、調理師学校を行って、うん、でそこから就職まで、まあ、行きましたね。
はい、あ、なるほど。ということは、まあ、20歳かそれぐらいからということですね。
そうですね、21からですね。
はい、はいはい、で、そうすると、じゃあそれも、まあ、じゃあ沖縄でまず最初のお店。
そうですね、松山にある寿司屋さんが初めての
、そうなんですね、
はい、就職口で、
はい、
その時はもうバブルの全盛期だったので、もうすごい賑やかなと、賑やかですね。いろんな料理が出て、はい、高級な料理からもういろんな、ものをいろいろ見させてもらいました。
なるほど。じゃあ最初に就職したのはお寿司屋さんということで、はい、どうでしたか、今まで、まあ、ご両親の、ね、お仕事を見ながらだったんですけども、実際自分が、まあ、あの調理場に立って、あ、まあ、なかなか実際包丁握るまでは修行の時間があったのかなと。
そうですね、やっぱり、何も調理師学校行ってからってすぐできるわけではないので、それをなんですかね、もう僕の料理の師匠とか周りの先輩とかはよく教えてくれたなと思いましたね、米の研ぎ方もわからない、炊き方もわからない、包丁も使ったことがない、まあ、学校では習ってますけど実際に、仕事としてっていうものは初めてだったんで、全部手取り足取り教えてもらったんです。
そうなんですね。
怒りたくても多分怒らない我慢しながら、この人の成長というか、ね、僕が成長するのをずっと見守ってくれたいい先輩方がいっぱいいましたね。
はい、そうですか。その頃覚えた料理で何か印象に残っているものありますか。
そうですね、十分の料理の師匠が作っているこの田楽味噌っていうのがあるんですよ。味噌のあの茄子の上に乗せたり、田楽焼っていうんですけど、はい、僕の母ちゃんは久米島の出身で、
そうですか、はい、
その母ちゃんのおばあちゃんが作る油味噌がもう小ちっちゃい時から大好きで、それがもう毎年久米島に行った時に食べたり、まあ久米島から送ってもらったりしたんですよ。でこれが味噌の中で一番美味しいと思ってたんですけど、それと同じぐらいの同等のレベル の味噌を作る人が出てきたんで、これなんだろう、これはもうあの茄子の上に田楽味噌っていう、それ一番最初に衝撃を受けた料理でしたね。
なるほどですね。この間も実はお茄子のね
田楽の、ね、
はい、いただきましたけど、はい、そういったエピソードがあったんですね。はい、あ、なるほどですね。はい、でそうやって料理の道に進んだ羽言さんですが、お店を、まあ、また何軒か那覇市内、まあ、浦添
町
で
ね、
はい、かれて、お店をこう開くのが、今年6周年ですね。
6周年も、はい、分かりました。
ということで
今年の9月26日が6年目
ですね。ということは6年前にお店を開くんですが、その、まあ、きっかけというか、こういったお店のスタイルにするようなきっかけというのは、その今までの他のお店での経験でどういったきっかけがありましたか。
そうですね、最初にお店、修行したお店は寿司屋さんだったので、まあ、食刺身とか生魚を丁寧に扱う仕事をいっぱい習って、で寿司屋さんなのでやっぱりお客様もいろんな社長さんとか、そういう、まあ、僕からすると未来にすごい偉い方々が集まるお店だったんですよ。でそのお店でいろんなことを勉強させていただいて、毎日タイとヒラメをおろして、でそれをさばいて、兄貴分なんかが使いやすいように準備するのが僕の仕事だったんで、あとはまあ掃除とかですね、お店の掃除とかトイレの掃除とかを、まあ、朝早く来て やっていました。でその次の お店に行くのがきっかけがあって、あの親父その料理の師匠がまた独立されるので、うん、それについて行って、うん、でそこではまた寿司屋さんも寿司もあるんですけど、まあ小料理屋さん的な料理を出すお店だったんで、そこでまた煮たり焼いたり揚げたりするものを、うん、まあいろいろ学ばしてもらいましたね、うん、でそこでいろいろやっていくうちに、うん、自分でもいろいろやってみたいなっていう、うん、まあそういう心が芽生えてきて、うん、でこのまま自分でもしお店出すときはどうした方がいいんだろうと思ったことで、このお店をまた一度離れてみようかなと思って、うん、でまたその料理の師匠と、まあ、離れて、あの自分でまた新たに新しいお店を探して、うん、でその新都心の居酒屋にまた移動しました、
うん、はい、なのでそのお寿司屋さんや小料理屋さんからまた居酒屋さんっていうとだいぶちょっと雰囲気が変わっていくんじゃないですか。
そうですね、全然もう違う、うん、この居酒屋っていう飲食店はなんですか、ね、若い人から年寄りまで、うん、みんな楽しそうに和気あいあいと食べる、うん、あの食事、お酒を楽しんだり食事を楽しんだりする場所、またスタッフがまた若い方々がいっぱいいたので、うん、その時の、まあ、流行とか喋り方とかいろんなのを逆にもうマナーいろんなのを、うん、経験できましたね、
なるほどですね、はい、でそれでこのつくもなんですけども、あの日本酒の今印象が強いんですが、はい、あのどういったこういったスタイルの お店にしようと思ったのか、またつくもという名前につけた理由ですね、
はい
はいはい、ちょっとお伺いしたい。
そうですね、まあ、お酒はなぜ日本酒が置いてあるかっていうのは、うん、やっぱり今まで経験したのが和食よりの、まあ、料理を学んできて、はい、で和食の料理っていうのは結構、素材本来の味を出すので、うんうん、それは日本酒とすごくマッチするような気がしたんですよね、うん、で今まで日本酒っていうものはそれほど勉強したことがなくて、うん、いざ自分でお店を出すっていう時になった時にこれは勉強しないといけない、うん、でそれからずっと、日本酒を勉強したりお客さんと意見を聞きながら学ばせてもらってのが日本酒を置くきっかけになっています。
お店の名前の
名前はですね、僕のお店の名前はつくもと呼ぶんですけど、漢字で書くと次の百って書くんですよ、
はい、そうですね、
はい、この意味はですね、まあ、現状今が100点ではない、100点を目指すという意味、う
ん、
まあ、精進するという意味の
そうなんですね、
つくもらしいんですよ、まあ、ある料理の本を見ててそれを座右の銘にしてる、はい、あの職人さんがいて、鈴細工の職人です、そこからその座右の銘をちょっと僕がいただいたというか、まあ、はい、つけさせていただいて。
なるほどですね、はい、素晴らしいです。まあ、私からしたらつくものお酒も料理も100点を超えてますけども、まあ、そういった意味が込められてるんですね。
そう言っていただ
け
てありがたいです。
それで、私は、まあ、特に福島のお酒が好きで、いつもあの福島のお酒、今日は何が入ってるかなということ で、
ね、
いただく会津のお酒もあの近いですけども、お友達があの東北でお酒を作ってらっしゃるという。
そうですね、自分がどこ、うん、お店をこのお店をつくもを立ち上げた後に同級生がいろいろやっぱり利用してくれてて、うん、その時に山形であいつ酒造りしてるよっていう同級生のことを聞いて、うん、それですぐ連絡してやり取りして、で、あ、そうだよって話で、じゃあその、ね、お酒をちょっと飲みたいんだけど、僕のまあ、うん、要は芯となる部分として、飲みたいなって、そのお酒を注文して、はい、あのお店に置くようにしてます。
なるほど、その友達のお酒も、はい、いただけるということで、銘柄は、
はい、
ハゴンさんにね聞いて、皆さんも召し上がってみていただいたらいただけたらいいなと思います。私もすごくあの美味しかったです。この間あの偶然いただきましたが、
はい、はい、ありがとうございます。
改まですね。
そうです、和田酒造ですね、はい、山形の和田酒造、
はいはい、最近ももう若い杜氏さんたちもね今いろいろと日本酒を売り出すために活躍されていて、はい、あのまあ、そういった杜氏さんのファンもねいっぱいついてきてますのでね、
はい、
日本酒の業界面白い動きがあると思いますが、ところで、まあ、ここは沖縄なので沖縄と絡めた話を一つメニューから聞きたいと思うんですけども、
はい、
あのつくもさんではもちろん、まあ、泡盛はもちろんですが沖縄の食材や沖縄の料理も出してらっしゃいますけども、
はい、
日本酒とのマリアージュって言いますかね、あのすごく日本酒にこれが実は合うっていうものがあったりするのかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。
そうですね、今時期ではないんですけど、沖縄にあるスクガラスっていう料理があって、はい、それのスクガラスっていうのは、まあ、スクを塩漬けにしたものなんですけど、はい、その塩漬けにする前要は生のスクがあるんですよ、うん、愛魚の稚魚なんですけど、うん、それをその旧暦の8月頃なんですけど、うん、その時期って島唐辛子やあとシークワーサーとかが取れる時期で、
うん、
そのシークワーサーと島唐辛子を、まあ唐辛子を潰してですね、うん、で醤油を入れて酢醤油状態にした中にこの生のスクを入れてちょっと筋目にするんですよ。それをまたそれをその島豆腐の上に乗せて、まあ、みょうがだったり、はい、生姜だったり、大葉とかで、ね、刻んだものを上にして、はい、まあ、ちょっと和のハーブを乗せて食べると、
そうなんです、ね、
結構日本酒とあったりするんです
ね。へ、意外な組み合わせですね、スクが日本酒と合うっていうのは ね、面白い、
季節物なんですけどね、面白いと思います。
じゃあ来年の夏にはちょっと試してみたいと思いますの
です、ね、
はい、ちょっと覚えておきます。
スクの時
間だったら、はい、よろしくお願いします。はい、さてもうそろそろお時間が迫ってまいりましたので、ちょっと今後のお店の展開などなど、どういったお店にしたいのかというちょっとねお店の様子のお話も聞きたいと思います。いつもなんかいっぱいなイメージがありますが、観光客というよりも地元の方が、
そうですね、うん、多いですね、6割7割ぐらいは地元のお客様で、はい、あとは出張とか転勤の、
はい、
県外の方も多いです。でその中に観光客が少しいたり、はい、まあ、中にはちょっと海外の方も、
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、ただ皆さん本当に何だろう海外の方もね、すごくマナーがいいなという感じがつくのもたくさんするんですが、
そうですね、はい、旅行慣れしてる、うん、ガイドブックに載ってないお店を探してるお客さんがいるんじゃないですか ね、飛び入りで入ってきて、言葉は通じないんですけど、ジェスチャーでどうにか心を込めて料理を出してます。
はい、いろいろなお客さんがつくもに集まってきますけども、ちょっと印象に残ったお客さんっていらっしゃいますか。
そうですね、日本酒お酒を通じていろんな方と出会いができるのが、うん、まあ、一番嬉しいんですけど、その中で、うん、県外の方でもう90前の、
はい、
まあ、ご夫婦がいらっしゃって、この方は年に、まあ、年に1回なのか2年に1回か沖縄に来るらしいんですけど、うん、
はい、
この方はお城が好きらしく、
はい、
お城が好きで
首里城
も行ってると思いますね、もう昔、はい、でその方は何をお城を見て何をするかというと、スケッチ、絵を描いてこの沖縄の石垣のスケッチをするのが大好きです。もう僕が知らない首里跡のことも言ってましたけど、
そうですか、
でその方が話をされてて、その方が90万円なんですけど日本酒を飲まれてたんですよ。でその日本酒の話をした時に、戦後間もない時に何も物資がない時代でもお酒はあったんだよねっていう話を聞かれて、どんな貧しい時代もお酒っていうのはどこからかあったんだよねっていう、
そうなんですか。
やっぱりなんかこのお酒と人っていうのはなんか切れない何か縁があるのかなっていう、
ね、はい、まあ、嬉しい時も悲しい時もね、
そうですね、
お酒ってね友達ですよ ね、
元気ももらえるし、
はい、ね、え、楽しくお酒とお付き合いを、ね、していきたいところです。さて、つくもさんでは年末年始キャンペーンが
そうですね、
ちょっと宣伝を、はいはい、どういったキャンペーンありますか。
そうですね、今の飲み放題付きで料理と飲み放題がセットになっているコースがありまして、うん、それの、まあキャンペーンがあります。で、飲み放題付きのコースが3500円、税込み3850円からスタートして4000円、4500円、5000円とあります、はい。で、このキャンペーン期間中は2時間でこのコース1時間半飲み放題で2時間で退出してもらえるという条件を条件でできれば、10% オフ、
10% オフ、
はい、はい、だ税込みという形で3850円が3500円で、
はい、
はい、召し上がられます、はい。でそれかまた 10% オフはなくて、またはプラス500円していただければ生ビールと日本酒が1時間半飲み放題になります。おビールはオリオンビールプレミアムモルツになってます。
はい、なるほど。あの、この3500円のものがキャンペーンの対象、
いや、あの全コース対応、
あ、全コースですね、消費税分が、
そうですね、
はい、はい、あの2時間退出で、はい、まあ、飲み放題
ポッキリか、またプラス500円で日本酒とかビールも飲みたい。
なるほど、なるほど。
だから3500円でしたらプラス500円で4000円、4000円プラスの税っていうことになります、
はい、はい、4000プラスの税で、このキャンペーンでこの 税の部分、
このキャンペーンどちらかなんですね、
どちらかですね、
10% オフか日本酒、はい、生ビール飲み放題、
なるほど、なるほど、分かりました。お得なキャンペーンがあるということで、
はい、はい、この番組を見たって言っていただければ、
はい、ありがとうございます。番組を聞いたということで、はい、前向きの議会劇場を聞きましたということで、このキャンペーン参加できるということですので、はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、はい。では最後になりますけども、あのちょっとこれからの抱負、まあ、来年の抱負になりますよね、
はい、
はい、あのお店のことでも羽衣さんご自身のことでもあれば一言お願いします。
そうですね、あの、うん、まあ、海外の方もいっぱい来られるので、まあ、僕なんか飲食店の日本代表、沖縄代表としていろんな方々が楽しんでもらえる、まあ、料理や接客ですね、おもてなしができるようなお店にしたいと思ってます。はい、
はい、そうですね、今いろいろな外国の方もいらっしゃいますから、沖縄にこんないいお店があるんだよっていう、様々なお店も、また代表としてね、はい、それぞれが代表として、沖縄を PR していただければと思います。はい、ありがとうございます。では本日のゲストです。地酒と真心料理つくもの、店主でいらっしゃいますアハゴン正嗣さんに、つくもで実はお話を伺いました。アハゴンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。